それでは松田博史牧師によりまして、永遠の世界としてメッセージを伝えていただきます。
皆さんおはようございます。今朝は、故事成語の話から始めることにします。故事成語には人生の真理を表したものがたくさんあります。簡単の夢というのはその中の一つであります。簡単というのは古代中国の趙という国の都でありました。ある若者が簡単の宿屋で不思議な枕を借ります。その枕で寝たところ、良い妻と結婚し諸侯となり、良い子に恵まれ富に栄えて長生きをするという幸せな人生を送ります。しかしふと目が覚めてみると、その長い人生は夢の中のものでありました。しかもその夢は、宿屋の主人が、香料という穀物をひと炊きするごく短い時間のものでありました。簡単の夢は香料一睡の夢とも言います。ここから分かりますように、人生は誠に儚いものであります。神様の目から見れば、人の一生は香料をひと炊きするくらいの短い時間に過ぎません。仏教には、無常迅速という言葉があります。人の死は、早くやってくるという意味です。若い頃は時間は無限にあるかのように感じられますが、中年を過ぎますと1年という期間が本当に短く感じられます。そのようなわけで、私たちは毎日時間に追われて生きています。あたかも時間という魔物が後から、鞭を振るって私たちを追い立てているように思われます。一旦時間の力に支配されてしまうと、毎日の生活が非常につまらないもののように感じられます。ところで、禅宗には、前後祭壇という言葉があります。時間の前後の時間的つながりを断ち切って、今という瞬間を生きることを意味します。簡単に言えば、過去の出来事にこだわることなく、また将来のことに不安を抱くこともなく、今という時に集中して生きるということです。そうすれば時間の流れから解放されるというように考えられています。しかし、そのためにはどうすればいいのでしょうか。今朝のテキストはそのための適切な方法を私たちに示してくれているように思われます。さて、6日の後、イエス様は、ペトロ、それに、ヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られました。するとイエス様の姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなりました。この記事は、三条の変貌、三条の変貌と呼ばれています。イエス様の容貌と姿が山の上で変わったということです。今朝のテキストの直前の箇所であります、16章、13節から28節によると、シモン・ペトロはイエス様に対して、あなたはキリストであり生ける神の子ですと告白しています。キリストというのは救い主という意味です。ここでイエス様が誠の、キリストであり神から使わされた神の子であることが、ペトロの言葉を通して明らかになっています。ところが、ペトロの信仰告白に対してイエス様は、 ご自分が多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっているというように弟子たちに打ち明けられました。つまり誠のキリストは必ず多くの苦しみを受けて殺されなければならないという意味です。まあ、そのようなことを語って6日の後三条の変貌の出来事が起こったわけです。これは一言で言えばイエス様が栄光の姿に変化したということを意味しています。ただし変化したという言い方は正しくないのかもしれません。もしもイエス様が本当の神の子であるならば、この世に生まれてから常に栄光の姿をとっていたはずです。顔が太陽のように輝き、服が光のように白いはずです。しかし実際はそうではなかったのです。外見から見ると全く普通の人間のように見えました。したがって、三条の変貌というのは姿が変化したというよりもむしろ本来の姿に戻ったといった方が正確でしょう。さらに、17章12節の後半では人の子もそのように苦しめられることになると書かれています。人の子というのはイエス様ご自身を指しています。ここでも十字架の受難が予告されています。ここから分かるように三条の変貌の記事は、キリストの受難の言葉に囲まれているのです。つまり私たちはキリストの受難という出来事を通過しない限りキリストの栄光の姿に出会うことができないのです。これが今朝のテキストの重要なテーマになっています。そしてユダヤ教とキリスト教の伝統によれば正しい人は世の終わりに復活して新しい霊の体を持つことになっています。例えば旧約聖書のダニエル書12章3節によると目覚めた人々は大空の光のように輝き多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝くと書かれています。またヨハネの黙示録3章5節によると勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、私は彼の名を決して命の書から消すことはなく彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すと書かれています。ここから分かるようにイエス様の顔が太陽のように輝きその服が光のように白くなることによってイエス様は、十字架の後の復活の姿をあらかじめ示されたことになるのです。さらに言うならばイエス・キリストに従う人も復活の後栄光の姿に変化するのです。したがって三条の変貌の記事はイエス様を中心にした永遠の世界をビジュアルな方法で表していると言えます。ここでモーセとエリアが登場します。二人とも旧約聖書に登場する預言者です。列王記2章11節によればエリアは生きたまま天国に引き上げられこの世を去りました。それに対してモーセはモアブの地で死んで葬られたと書かれています。ところが古代ユダヤ教の伝承によればモーセは葬られた後天使によって天国に引き上げられました。したがってモーセもエリアも永遠の神の国に住んでいることになっています。二人は永遠の世界の代表者なのです。モーセとエリアが現れてイエス様と語り合っていました。果たして何を語っていたのかは分かりませんが、いずれにせよこの地上世界において 永遠の世界、神の世界が現れたということを示しています。このテーマは非常に重要です。イエス・キリストはこの世で永遠の世界をお示しになりました。そしてマタイはここで私たちに問いかけています。永遠の世界を単に傍観者として観察するだけなのか、それとも永遠の世界の中に自分も入り込んでいくのか、そのように問いかけています。過去の出来事にこだわることなく、また将来のことに不安を抱くことなく、時間の流れから解放されるための方法は一つしかありません。それはキリストと共に永遠の世界に生きることです。これについてペトロはどのような態度をとっているでしょうか。ペトロは言いました。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。古代ユダヤ教の伝承によると、正しい人間は死んだ後に天国の住居を与えられます。それに対して悪い人間は一定の住居がなく放浪しなければなりません。そこでペトロは山の上に3人のために住居を建てて、そこでいつまでも永遠の世界を経験したいというふうに願ったのでしょう。しかしそのような願望は彼の幻想に過ぎなかったのです。現実を無視した幻想です。17章10節以下のエリアとは洗礼者ヨハネのことであります。当時エリアは再びこの世に到来するという信仰がありましたので、洗礼者ヨハネは再びやってきたエリアであるという信仰がありました。しかしヨハネはすでに領主によって処刑されました。そしてイエス自身も殺されることになっています。そこでイエス様はいつまでも山の上に留まっているわけにはいかなかったのです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆いました。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が、雲の中から聞こえました。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れました。言うまでもなく、この声は神の声であります。神の声を聞くためには、神の子イエスの声を聞きなさいということです。言い換えれば、イエス・キリストに従うならば神ご自身に出会い、また神の国を経験することができるということです。そして神の国を経験するためには、キリストのように私たち自身も変化しなければなりません。体も心も変化することが必要です。キリスト教ではそれを聖化と呼んでいます。聖は聖書の聖、化は変化の化であります。聖化は、東方正教会、ギリシャ正教会では進化という横に立っています。つまり神のように変わるという意味です。聖化には様々な内容がありますが、そのうちで重要なものは再生という概念であります。再び生まれる、あるいは新しく生まれるという意味です。ヨハネ福音書3章3節では、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと書かれています。キリスト者であるということは、神の言葉と聖霊によって生まれ変わるということです。これが再生、すなわち新生であります。言い換えれば、 キリストと共に死んで、キリストと共に復活するということであります。このような経験がなければ、信仰は生きたものにはなりません。この問題を考えるために、マタイ16章24節から25節の記事を読んでみましょう。今日のテキストの少し前のところであります。24節からお読みいたします。それから、弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。キリストを信じるということは、どこまでもキリストに従うということであります。そのためにはキリストのように自分の十字架を背負わなければなりません。言うまでもなく、十字架は処刑の道具であります。そこで十字架を背負うということは死ぬことを意味します。つまり自分に対して意図的に死につつあることを意味します。しかし自分に対して死ぬということは、自殺するとか自分をいじめるというような自虐的なことではありません。そうではなく、本当に自分を生かすためには今の自分を否定しなければならないのです。聖書では今の自分は罪の状態にあると言います。罪の状態にある人間は自分で自分を生かそうとします。いつも自分が中心であり、自分は神とは関係なしに生きられると思っています。しかしそのような生き方を続けている限り、キリストに従うことはできませんし、永遠の命を受けることもできません。したがって、たとえ洗礼を受けたとしても、そのような生き方を続けている人は本当のキリストの弟子ではありません。自分の命を救うというのは、罪の状態の自分を救うということです。しかしローマ書6章23節に書かれているように、罪が支払う報酬は死であります。罪に支配されている限り、本当の命、つまり永遠の命を受けることはできません。そこでキリストのために自分の命を失うということは、今の自分、つまり罪の状態にある自分を一旦否定して、自分の存在全体をキリストに委ねるということです。それ以外に永遠の命を受ける方法はないのです。しかし、言うは安く、行うは形です。罪の状態にある自分を否定して、自分の存在全体をキリストに委ねると言われましても、実際にどのようにすればいいのか途方に暮れてしまいます。さらに言うならば、このような考え方はそもそもプロテスタントの信仰義人の原則に反するのではないかというような疑問も出てきます。プロテスタントではキリストの恵みによって私たちの罪が許されていると考えています。つまりキリストの恵みを信じるだけで全ての罪は許され、救われていることになっているはずです。確かに、ローマ書3章23節と24節では、人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの業を通して神の恵みにより無償で義とされるのですと書かれています。また28節では、人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えられるからですと書かれています。そうであるならば、私たちはキリストによる贖いの恵みを受け入れるだけで救われるはずです。それなのに、なぜ今更罪の状態にある自分を否定して 自分の存在全体をキリストに委ねるというような行いをする必要があるのでしょうか。それはなぜかというと、この言葉が本当の信仰を持つためのヒントになるからです。驚くべきことですが、聖書にはどのようにすれば信仰を持つことができるのかということについて明確には書かれていません。キリストの復活を信じなさい、キリストの贖いを信じなさいということは書かれています。しかし私たちはどうすればキリストの復活を、キリストが復活したことを信じることができるのでしょうか。どうすればキリストが私たちを贖ったことを本当に信じることができるのでしょうか。それに関してヒントのようなものはもちろん聖書に断片的に書かれていますが、まとまったものは福音書にもパウロの手紙にも書かれていません。というのは信仰を持つことはいわば大前提になっているからです。そこで信じるための方法論として神学という学問が必要になってきます。神学は私たちの心の中にあるものを分析してくれます。それが本当の信仰であるのか、それとも信仰以前の知識や観念であるのかを分析してくれます。キリストの恵みを信じるということは観念的に罪の許しを知っているということではありません。それは知識であって信仰ではありません。信仰とは自分の罪がキリストの恵み以外には絶対に許されないということに気づくことであります。それ以外の方法では地の滅び以外にはないということに気づくことであります。このような気づきというのは単なる知識や観念ではありません。キリストは私のために自分の命を犠牲にしてくださった、このメッセージを今自分自身に起こったこととして受け止めることです。そうするとこのメッセージが体の奥底にストンと落ちていくような心境になります。言い換えるとこれは聖霊の働きを経験することであります。そのような感覚を持つことができるならば、今の自分はおのずと否定されます。自分で頑張って意識的に自分を否定する必要はありません。それに関するパウロの告白が、ローマ書7章、19節から書かれていますので、ご一緒に読んでみたいと思います。新約聖書の283ページをお開きください。283ページです。7章19節からお読みいたします。283ページの上の段の左側です。私は自分の望む善を行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているんです。パウロがここで述べていますように、今の自分というものに心の底から絶望したならば、その時自分はおのずと否定されています。 その時自分の存在全体はキリストという大きな存在の中に包まれています。そのように考えますと、信仰というのは毎日聖霊の働きによって新たに作り変えられるものであると言えます。長年信仰生活を続けていますと、単なる観念や思い込みを信仰として錯覚してしまう恐れがあります。これは誰もが陥りやすい落とし穴であると言えます。なんとなく神様を信じている、なんとなくキリストの恵みを信じている、なんとなく習慣的に礼拝に出席している、そのような生活になりがちです。一度そのような習慣の流れを断ち切りましょう。聖霊の働きだけがそのような習慣の流れを断ち切ってくれます。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、父と子と聖霊の御名を賛美いたします。イエス様は十字架の苦難をくぐり抜け、自らの命によって私たちの罪をあがなってくださいました。そして復活することによって私たちに永遠の命を与えてくださいました。主イエスキリストの深い恵みに感謝いたします。私たちは毎日新しく生まれ変わることができますように、どうぞ聖霊が働いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。